こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。空き家の防犯についてです。今回は放火編です。空き家を放置していることで治安の悪化を招く恐れがあるということをご存知でしょうか。町の景観を損ねるだけではなく、場合によっては犯罪に利用される恐れもあります。全国的な人口の減少、社会的ニーズや産業構造の変化などに伴って、奈良市内でもここ数年で空き家が増加しています。多くの空き家は適切に管理されていますが、一部は敷地内で草木が茂っていたり、建物が傷んでいたり、防犯上の対策が適切でないケースが見られます。奈良市に対しても空き家に関する防災や防犯上の相談がたくさん寄せられています。今回は空き家と防犯についてのお話です。空き家を取り巻く犯罪の一つとして心配されるのは放火です。平成28年の1月から12月の間に発生した全国の火災を原因別に見てみると、疑いを含みますが放火が5773件で火災原因の1位となっています。奈良市内の火災発生原因では放火の割合は高くありませんが、これは奈良市民の高い防犯意識とこれまでの火災予防への取り組みの賜物ではないでしょうか。しかし空き家の増加に伴って管理不十分で草木が繁茂していたり、ゴミが散乱している空き家を放置していると放火犯を呼び寄せてしまうことになるかもしれません。なぜならそのような空き家は一目で人の出入りが少なく、犯行に及んでも気づかれにくい、捕まるリスクが低いところと思われて放火犯がターゲットとして選びやすいからです。門扉や塀が壊れていたり、窓ガラスが割れている、玄関や窓の施錠がされていない空き家は放火の被害に遭う確率がさらに高くなるのです。火災による被害は出火元だけにとどまらず、周辺の建物への延焼も考えられます。平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災では、一軒の建物から発生した火災が強い風により147棟の建物に延焼しました。この火災はコンロの火を消し忘れて放置したことが原因と言われていますが、発見が遅れたことも被害が大きくなってしまった要因の一つとされています。常に人のいない空き家で火災が発生した場合、発見が遅れる可能性が高くなることは容易に想像できます。草木を繁茂させず可燃物を放置しない、門や塀を適切に維持し施錠を徹底する、郵便受けなどに郵便物やチラシを放置しない、建物の傷みを放置せず早めの修理を心がける、適切な空き家の管理を行うことで犯行の対象となりにくい環境づくりに努めましょう。停電時の食中毒についてご紹介します。自然災害により長期間にわたり停電が発生すると、冷凍庫や冷蔵庫内の温度が上昇し食中毒の危険性が増します。停電の際の食品の取り扱いには十分に注意しましょう。まず避難所での注意点です。気温が高くなってくると食べ物が腐りやすく食中毒が起きやすくなります。抵抗力が弱い方は重症化することもありますので、しっかり防ぐことが大切です。 調理や配布、食事の前にはよく手を洗いましょう。水が十分に確保できない場合には、ウェットティッシュなどを活用します。調理を行う際、食材を火や熱湯で十分に加熱しましょう。野菜などを生で食べる場合には、よく洗います。下痢、発熱、手指に傷がある方は、食品の調理や配布を行わないようにします。調理を行う台所や食器などを可能な限り清潔に保つようにします。避難所などでは出された食事はできるだけ早く食べるようにします。次に一般家庭の場合です。停電が発生すると冷凍庫や冷蔵庫の温度はすぐに上昇し始めます。庫内の食品温度が上昇すると食品に付着している細菌が増殖し、食中毒の危険性が増します。長期間の停電が発生した際には、庫内の温度が上昇していることを考慮し、保存している食品が食べられるかどうか十分に確認してください。また、停電が復旧し、冷凍庫、冷蔵庫が再稼働すると、途中で温度が上昇した食品かどうかがわからなくなります。安全性に不安がある場合には、消費期限、賞味期限内であっても速やかに廃棄し食べないようにしてください。なお使用する場合には生のまま食べれる食品であっても加熱して食べるなど十分に注意してください。次に食品等事業者の方への注意事項です。食品製造施設、飲食店、給食施設、食品販売施設などにおいては停電の際の冷凍庫、冷蔵庫内の温度の上昇について記録を確認してください。安全性が確認できない食品については、製造、調理などに使用せず廃棄してください。ここでは停電の際の食中毒について注意点をご紹介しました。今すぐできる家の中の地震対策です。改めて地震に対する防災について考えましょう。まず家具の転倒と落下です。激しい揺れの中では家具や家電が凶器になることがあります。阪神淡路大震災では住宅内部での被害が多く、負傷者のおよそ半数は家具の転倒落下が原因だったというデータがあります。ガラスの飛散によって負傷した人を含めるとおよそ4分の3の人が家具やガラス飛散が原因で怪我をしたということになります。つまり家具をしっかりと固定し、ガラスの飛散防止対策を行えば、震災の時にほとんどの人は怪我をせずに済むのです。万一に備えて早速防災対策を実施していきましょう。家具の転倒防止対策にはいくつかの方法があります。まずは、タンスや食器棚、本棚などの背の高い家具の転倒を防ぐ方法をご紹介します。家具転倒防止器具はいろんなタイプがあります。ストッパー式器具、マット式器具、突っ張り棒のポール式器具、ベルト式器具、L 型金具です。器具の効果は L 型金具が最も高く、次いでベルト式器具、ポール式器具、マット式、ストッパー式の順になります。行政などでは強度の高い L 型金具を推奨していますが、賃貸住宅だったり、壁の材質の問題で壁に穴を開ける金具を使うのが難しい場合があります。そんな時には、ポール式器具とストッパー式器具、もしくはポール式器具とマット式器具を組み合わせて使えば L 型金具と同じ強度になると言われます。天井と家具の隙間にはポール式器具を、家具の下にはストッパー式器具もしくはマット式器具を設置すれば L 型金具と同じ強度になります。 器具を使った固定がすぐにできない場合は、身近にありそうな段ボールや滑り止めシートなどを使って家具を固定します。家具が転倒して倒れないよう、家具と天井の隙間を埋めることも家具転倒防止に有効です。器具や段ボールなどでの固定もできない場合は、家具の配置転換を考えましょう。寝ているところに家具が倒れてこないように、家具の向きや位置を変えましょう。廊下や部屋の出入り口付近など、避難の妨げになるような場所、下記の周辺にも、大型の家電や家具を置かないようにしてください。背の高いタンスや棚以外にも対策が必要なものはたくさんあります。上下が分割している家具、これはカラーボックスなどを2段以上積み上げているケースがよく見受けられます。地震の揺れで上下が外れ、上部が落下する危険性があります。上下の連結固定を忘れずに行うことが大切です。そして引き出しや扉がついている家具です。揺れにより引き出しや扉が開いて中身が飛び出してこないように飛び出し防止器具を使用します。特に食器棚は要注意です。扉のない棚は落下防止器具を使って棚の中身が飛び出さないようにしましょう。落下抑制シールを本が載っている棚板面に貼るのも有効です。器具を使用できない場合は軽いものを上、重いものを下に置くなど棚の重心が下になるような工夫をしましょう。照明器具は吊り下げ式のものが要注意です。チェーンなどの補強器具を使って天井に固定するか、天井直付けタイプのものに交換しましょう。窓ガラスは薄いレースやカーテンを引いておけば、万一ガラスが割れたとしても、破片が部屋中に散らばるのを防ぐことができます。薄型の液晶テレビやパソコンなどの置き式家具は不安定でとても危険です。専用の器具を使って固定したり、粘着性のマットを敷いて落下を防ぎましょう。テレビなどの家電製品は窓ガラスから遠い位置に、またベランダや庭の植木鉢などが窓ガラスの前に無造作に置かれていないかもチェックしましょう。そして定期点検も忘れずに行ってください。家具を固定したら終わりというわけではありません。時間の経過によって器具のネジが緩んだり、粘着性が弱くなっていくものもあります。市販されている粘着性マットの使用期限は5年から7年程度です。月に一度は定期点検をしましょう。ここでは今すぐできる家の中の地震対策についてご紹介しました。災害食の保管方法です。災害食を備える場合には、自分で買い物をして自分で管理し、自分の長くいる部屋に置きましょう。一箇所集中ではなく分散備蓄しましょう。家族は別々の時間帯に別行動しているので、みんなが保管場所を理解するようにしましょう。また災害に巻き込まれやすい場所に住んでいる人は、安全地帯に住む友達や親戚にお願いして備蓄食品を預けましょう。食べ物にこだわりが必要な人、例えば高齢者で食べやすさが求められる人、介護の必要な人、アレルギーなどの持病がある人、粉ミルクを飲んでいる乳児、離乳食を食べている幼児がいる家庭は特に手厚い備蓄をしましょう。災害が起こってから助けを求めるのではなく、起こる前に入念に自己管理し、大規模災害や大混乱の状況で自分の力で乗り切る覚悟が強く求められています。今すぐ準備をしましょう。 次にドライブレコーダーについてです。自動車のフロントガラスなどに取り付け、運転の様子を記録するドライブレコーダー。事故やトラブル発生時に映像を確認したところ、録画されていなかったという事例があります。データの記録に用いられる SD カードは、繰り返しの記録により劣化する消耗品です。 SD カードの異常の検出や通知方法はドライブレコーダーによって異なるので、取扱説明書を確認しましょう。また正常に映像が記録されているか定期的に確認し、 SD カードのメンテナンスも定期的に行いましょう。 SD カードに正しく記録するためには、映像は定期的に確認しましょう。ドライブレコーダーには SD カードの異常を検出して、表示や音で知らせる機能があります。SD カードに生じた不具合の種類によっては、異常を検出しないものもあります。SD カードや本体に異常がないか確かめるため、正常に記録されていることを定期的に確認しましょう。ドライブレコーダーの中には、起動時に SD カードをチェックする機能があるものもあります。また、SD カードは繰り返しの記録に対して耐久性が高いと謳うものもあります。目的や使用方法に応じて商品を選択しましょう。ここではドライブレコーダーの正しい使い方についてご紹介しました。
防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざというときには、隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで、被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れた者の下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも、日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして、地域で助け合う体制を築いておきましょう。防災メモ。災害の時、様々な支援から取り残されてしまう恐れがあるのが、お年寄りや障害のある人など、いわゆる災害弱者と呼ばれる人たちです。そうした人たちは、情報の把握や避難所の生活で大きな困難を抱えることになりがちです。周囲の人の適切な配慮が求められます。近くに住んでいる人は、安否を確認するために声かけをしたり、避難所への移動を手助けしたりしてください。避難所でもどんな配慮が必要なのか、当事者やそのご家族とコミュニケーションを取るようにしましょう。災害弱者への対応を地域で話し合って救援体制を決めておくことも大切です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。